改めまして皆さんおはようございます。モニカ先生が久しぶりに日本に戻ってきてくださって5年ぶり、2017年以来ということだそうですね。まあ、2019年にも一度短く帰ってきておられたんですけれども、長い時間戻ってこられるのは5年ぶりということで本当に感謝します。まあ、皆さんモニカ先生と久しぶりに出会われてどのような印象を持たれたでしょうかね。まあ、私もきっとおそらく同じだと思うんですけれども、まあ、全く変わらないなと、以前と変わらずですね、もうパワーにあふれてるというか、こっちが元気をもらえるような、そのような先生の姿を見ることができて本当に感謝します。先ほど正志先生がおっしゃってくださったようにですね、先週モニカ先生、飛行機で来る予定だったんですけれども、1日遅れるということがありました。私は実は先週そのモニカ先生のお迎えにですね、羽田空港の近くまで実は行っていたんでした。モニカ先生の乗る予定の飛行機は日本に着くのが朝早かったんですね、時間が。なのでそれに間に合うために私は前日の夜からホテルに行ってですね、そして宿泊して、そして備えていたわけです。するとですね、その夜モニカ先生からメールが来て、吉戸先生、飛行機が飛ばなくなりましたって来たんです。私はホテルの部屋で、と思わず叫んでしまって、いや、どうすればいいんだろうって頭真っ白になってしまって。まあ、その理由はですね、まあ、はっきりとしないんですけれども、まあ、もしかしたらドイツの航空会社でストライキが起こったか、それか日本の台風が原因になって飛ばなくなってしまったか、わかりませんけれども、急遽ですね、どうしようどうしようとちょっと牧師たちでも話したり、またモニカ先生とも連絡を取りながら、私は結局ですね、いわきにその次の日戻ってきたのでした。まあ、せっかくですねモニカ先生に会いに行ったのに会うことができなかった、もうとても残念で、車を運転しながら、あ、がっかりしながら帰ってきたんです。いや、これじゃあですね、ただ美味しいラーメンを食べに行っただけじゃないかって、まあ、何をしているんだという話ですけれども、まあ、それはもちろん付録です。私にとってはそれがメインじゃないですからね。モニカ先生のついでに美味しいラーメンあるかななんて調べてちょっと食べただけだったんですけれども、結局一人で寂しくですね、車を運転して帰ってきたんでした。そしてその翌日の飛行機は無事に飛んでですね、モニカ先生は無事に帰ってこられて、そしてモニカ先生にはすいませんけれども、結局電車で帰ってきていただいて、いわきで無事再会を果たすことができました。初めにモニカ先生に会った時は本当に感動して込み上げるものがありましたし、モニカ先生もこの教会に入ってこられた時に本当に涙を流しておられる、そのように感じました。まあ、それと同じようにですね、私たちも今日出会いたい方がいます。それはイエス様です。もしかしたら、いや、もしかしたらではないですね、それは逆でしょうね。イエス様が今日どうしても会いたい方がいます。それがあなたですね。あなたがたとえ今どんな状況であったとしても、どんな困難の中にあったとしても、あなたに会いたいと、あなたの心の扉をノックしておられる方がおられる。私は先ほどホテルで宿泊したのはたった一泊で、もう諦めて帰ってきましたけれども、あなたに会うまでは諦めきれないと、ずっとあなたを待っておられる方がいます。そのイエス様に私たちは今日顔を向けて、心の扉を開き、どうぞ私の心に来てくださいとお迎えしてまいりましょう。一言お祈りをして御言葉聞いてまいりましょう。愛する天の父なる神様、神様、無事にあなたが3年ぶり5年ぶりにモニカ先生をこのところにお戻しくださり感謝いたします。神様、あなたが今日も私たち一人一人に語りたいと願っておられることがあります。私たち一人一人に出会いたいとあなたが願っておられます。私たちがどうか今閉じていた心をあなたの御前で開き、どうかお語りくださいと、どうか私と出会ってくださいと、主はあなたを求めていくことができますよう導いてください。これからの時御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのテーマはですね、使え与えるということをテーマにしましたけれども、 まさに今日のメッセージのテーマはこの通りなんです。使え、与えるということ、これを私たちが大切にしていくべき時にですね、御言葉からどのようなことを私たちは覚えるべきなのか、ご一緒に見てまいりたいと思います。今日のマルコの福音書の10章の35節から見ていきますけれども、この道の途中でヤコブとヨハネ、この2人は兄弟ですけれども、十二弟子の2人、このヤコブとヨハネ、この兄弟がイエス様のもとへとやってきた、このところから今日の御言葉は始まっていきます。今日の初めの御言葉、35節と36節、まずはこの2節を続けてご一緒に皆さんでお読みしてまいりましょう。35節と36節、はい。ゼベダイの息子たち、先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。35節に戻っていただくと、ゼベダイの息子たち、この2人の兄弟がですね、イエス様のもとにやってきました。先生、私たちのために願いを叶えてほしいんですって、このようにですね、内容を言わずにいきなり願いを叶えていただきたいというのは、私はちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思うんです。というのもですね、私も時々娘からお願いがあるんだけどってまず言われて、あ、いいよいいよって軽く言うと、後からですね、とんでもないお願いをされることがあるんですね。だから安請け合いをするというのはあまり良くないですね。36節を見ていただくと、イエス様は言われましたね。あなたたちはまず何をしてほしいんですか。その願いをですね、やはり本人の口からイエス様は聞かれたわけです。ところで、初めに突然ですけれども、少し皆さんに考えていただきたいことがあります。それは何かというとですね、今日ここでヤコブとヨハネはあることを弟子たち、イエス様に願ったわけですけれども、もし皆さんが一つイエス様にこれを願いたい、今日こういう願いがあるするならば、皆さんは何を願われるでしょうかね。ちょっと考えてみていただきたいんです。5秒では短いと思いますので、7秒取ります。どうでしょうか皆さん、7秒あったら出てきますか。皆さん、自分の家族のことを考えられたでしょうか。また自分のことでしょうか。健康のことであったり、また直面している問題が解決するようにって、そう願われた方もおられるかもしれません。またですね、物やお金、何か必要があるんだという方も、もしかしたらおられたかもしれません。小さな子供にですね、先ほどの質問するなら、7秒いらないですね。2秒で十分だと思います。もうこれ欲しいとかですね、男の子とかよく言うのは、もう1億円欲しいとかですね、もうすぐ言いますね。これから私たちは、この2人のヤコブとヨハネの願いが何であったか見ていきますけれども、私たちが願うこの願い、それが神様が願っておられる願いと同じかどうかって、時にそれが違ってしまうことがあるということです。ではここでヤコブとヨハネ2人が願ったことは何であったのか。37節にこの2人の願いが記されています。37節、ご一緒にお読みしましょう。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。二人がイエス様に願ったこと、それはイエス様が栄光をお受けになるとき、その輝かしいときに私も横にいさせてくださいという願いでした。このヤコブとヨハネが初めに言いましたね。あなたが栄光をお受けになるときって、これは二人はどんなときだとイメージしていたんでしょうかね。そのことをまず確認したいと思います。二人が考えていたイエス様が栄光をお受けになるとき、どういうことを二人がイメージしていたのか。それはきっとこの地上においてですね、そのときはローマの支配下にあったユダヤ人、もう肩身狭いようなそういうユダヤ人がですね、そのローマの支配を打ち破って、 神の国というですね、目に見える形で神の国を建国して、そしてその王であるイエス様がそこで支配される、そういう輝かしい姿を彼らはイメージしていました。その地上での王国、神の国が建国されるとき、その王であるイエス様の横に私を大臣として置いてください、そのような願いをここで二人はしたわけです。まあ、しかしですね、イエス様がこのマルコの福音書一章から述べ伝えられてきた神の国、それはそのような目に見える国を立て上げよう、そのようなことではありませんでした。これまでも見てきましたけれども、神の国、それは目に見えるものではなくて、それは神の支配とも言えるもの、神様の領域、それが広がっていくことです。ですから神の国、それはあそこにあるところです、あそこにある、目に見えるものじゃないんだ、あなた方のただ中にある、それが神の国なんだとイエス様はおっしゃいました。まあ、このことを二人だけではないですね、他の弟子たちもこの時は理解できていませんでした。この弟子たちが願ったこと、それは自分たちが神様の次に偉くなりたい、人の上に立ちたいということでした。さあ皆さん、いかがでしょうか。先ほど私お聞きしました、皆さん何を願われましたかとお聞きしたときに、この二人が願ったようにですね、神様の横に置いてください、右に左に置いてくださいと願った方おられたでしょうか。私は偉くなりたいんですって願った方おられるでしょうか。学校でですね、職場で、あとまた町内会とか、いろんな趣味の集まりとかいろいろあるかもしれないですね。そういう中で、私は偉くなりたいんです。ナンバー2、いや、ナンバー1になりたいんですって、あんまり皆さん願われないかもしれないですね。まあ私もですね、会社員時代ありましたけれども、それを振り返って、上司にですね、あなたが社長になるときには、ぜひ私を横に座らせてくださいって、そう願ったことはありませんし、願おうとも思ったこともありません。皆さんも同じように、こういうことをはっきり願うということは、まあ、日本人だからなのかよくわかりませんけれども、そういうことあまりないんじゃないでしょうか。まあ、中にはですね、いやいやそんなことはないですと、私はそういうことを強く願っているんだということもおられるかもしれませんけれども、まあ、今日のヤコブとヨハネの姿、その姿を見たときに、私たちがすぐに今の自分と重ね合わせることができるかというと、もしかしたらそうじゃないなって、いや私そんなふうには思わないなって感じる方もおられるかもしれません。その場合ですね、今日の御言葉と私の姿あまり重ならないな、じゃあ今日の御言葉って私と関係ないのかなというと、やはりそうではないということですね。私たちがこのところで二人の姿を見ました。この二人が願ったことと私たちが全く同じことを願わなかったとしても、この二人がですね、心の内に抱いていたもの、その思いと私たちは実は同じ思いを実は持っているのではないでしょうか。それが自己中心ということです。いつも自分が一番、自分を中心に全てを考えてしまう、その罪が私たちにはあります。以前ですね、クリスチャンの友人がこんな T シャツを着ていました。おそらくアメリカで作られた T シャツだと思いますけれども、大きな文字でですね、Jesus first, others second, yourself last という文字が、ね、書いてありました。まあ、どういう意味かって、Jesus first, イエス様が一番です。others second, 他の人が二番です。そして yourself last, あなたは最後ですよ。そういう言葉が書いてありました。その言葉を頭文字を取ってですね、JOY、JOY、喜び、喜びの秘訣がここにあるんだって、そういう T シャツを彼が着ていたんですね。しかしですね、私たちがひとたび自己中心に陥るのであれば、この順序が全く逆転するということです。私が一番、そして他の人は最後、そしてイエス様はどこかに行ってしまっているという状態に私たちがなってしまうんです。 私たちのうちに自己中心があるならば、それは意識せずとも、この時二人が申し出たような、偉くなりたいと願っていたこの二人と同じ心が私たちにあるということです。そのようなヤコブとヨハネにイエス様は何ておっしゃったのか、続く38節ご一緒にお読みしましょう。38節、しかしイエスは彼らに言われた。言うのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。ヤコブとヨハネはイエス様がこれからどのような道を歩まれるのか、そのことを考えていませんでした。知ろうとしませんでした。イエス様のことを知ろう、求めようとするのではなくて、あくまでも自分中心、自分のことばかりを考えていて、そしてここに出てくるイエス様がおっしゃった、あなた方は私が飲む杯、私が受けるバプテスマを受けることができますかと言われた、この意味を理解することができませんでした。ここに出てくるこの意味、それは苦難を表している言葉です。そしてそれはただ困難、苦難ではない。それは人間の罪の結果から来る神の裁きについて言われています。イエス様がこれからご自身で追われる受難について、苦しみについて、このところでイエス様は言われています。人の罪のためにイエス様がこれからどれほど苦しまれるのか、その苦しみをあなたは負うことができるんですか、それをイエス様は問われています。そしてそれは私にしかできないでしょうと、あなたたちは人の罪、それによる神の裁きをあなたたちは受けることはできないって、イエス様は暗に言われているわけです。そのことに対して39節40節で2人は何と答えたんでしょうか。39節と40節続けてお読みしましょう。彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左にはありません。これは備えられた人たちに与えられるのです。39節に戻っていただくと、もう2人が揃ってですね、きっと声を揃えてできますとすぐに2人は言ったわけですね。これは深く考えての言葉ではなかったでしょう。もう反射的にというか答えてしまったんでしょう。しかしここでイエス様は言われますね。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、受けるバプテスマを受けることになりますと。ただここでイエス様が言われたのは、先ほどの38節のような神の裁き、それをあなたたちは受けることになる、そういう意味ではありません。あなた方はこれから福音のためにさまざまな困難、迫害を将来経験することになるのだということを示されていたわけです。ヤコブとヨハネの生涯、皆さんも聖書をお読みになられてご存知の方もおられるでしょう。ヤコブはこの後どうなったでしょうか。使徒の働きを見ると、ヘロデ・アグリッパ王によって彼は殺害されました。またヨハネも迫害に遭い、晩年はパトモス島という島へ、島流しに遭います。ただ二人がこれほどの困難を経験したからといってですね、40節を見ると、これほどの困難を経験するって分かっているから、イエス様はじゃあ二人を右と左に置くことに決めた、そういうことはなさらなかった。40節を見るとですね、それは私が許すことではないんだ、じゃあ誰が、それは父なる神がそれをされるんだ、父なる神にそれは委ねられていることなんだ、ここで記されています。私たちは今日ここまでヤコブとヨハネ、そしてイエス様のやり取り見てきましたけれども、他の10人の残った弟子たちが近くにいたわけですね。さあ他の残った弟子たちは、この2人の弟子と、そしてイエス様の このやり取りを見てどのように思っていたんでしょうか。41節見てみましょう。他の10人の反応です。3回他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めた。残りの10人はヤコブとヨハネを許すことができませんでした。あなたたち何をしているんだと、イエス様にそんなこと言うなんてそれは許されないことです。怒ったわけですね。この時10人はもしかしたら正論を言っているんだって、そういう気持ちがあったかもしれません。イエス様にそんなことを言うなんて弟子として失格じゃないか、そういう思いがあったかもしれません。しかしやはり心の内にはこの中で一番偉くなりたいと願っていた先ほどの2人と全く同じ願いをこの10人も抱いていたのではないでしょうか。だからこそ10人は腹を立てたんです。そしてきっとこれまでと見たことと同じような状況がまた繰り広げられたのではないでしょうか。私こそ右につくにふさわしいのに、なんであなたが出しゃばるんだと、いや私こそ偉いんだと、また以前見た時と同じような状況が繰り広げられていた。ですからこの他の10人がですね、先ほど出てきたヤコブとヨハネより何か優れていたとか何か正しかったということではなく、やはり皆が自己中心の罪を持っているということです。そして私たちはもしかしたらですね、今日出てきたヤコブとヨハネよりこの10人、ここで出てきたこの10人の弟子たちの方が私たちはもしかしたら共感できるかもしれない、もしかしたら近い存在だって考えられるかもしれないですね。はっきりとイエス様の前で、神様の前で、私は偉くなりたいんですってそう口には出さずとも、心の内ではメキメキニョキニョキと生えてくる自己中心の芽がこの10人のように私たちはあるのではないでしょうか。そのようなこの世的な生き方、自分を中心とする生き方について、イエス様は神の国の生き方を私たちに、弟子たちに教えてくださいました。42節から44節まで3節続けて、少し長いですけれども3節続けて皆さんでご一緒にお読みしましょう。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。42節に戻っていただくと、皆さんもご存知のようにこの時から2000年が今経っています。2000年経った今でも支配者、また権力者と呼ばれる人たちは自らの思うがままにもう権力を振りかざしてですね、この世を動かそうとしています。そしてそのことによって今も多くの人々が傷つき悲しんでいます。43節を見るとイエス様はおっしゃいます。弟子たち、そして私たち、あなたたちにはそうであっては欲しくはないんだ。そんな支配者のような権力を振りかざすようなそういうものにはなって欲しくないんだ。イエス様はおっしゃいます。そして続く言葉、皆に仕えるものになりなさいというこの言葉、皆さんも聞かれたことがあると思います。9章においてもイエス様は同じことをおっしゃっておられました。同じことをイエス様がおっしゃられる。それはやはりは弟子たちが、そして私たちが何度も繰り返してしまうから、何度も自己中心に私たちが陥ってしまうから、イエス様はたびたび語られるわけです。 さらに私たちが今日ここで覚えたいこと、それはヤコブとヨハネ、そして他の弟子たちとイエス様のやり取りを私たちは今日ここまで見てきました。どんなやり取りがそこでなされてきたのか、そこでどのような自己中心が見えてきたのか、私たちはご一緒に御言葉を追ってきました。私たちが今日ここで覚えたいこと、それはこの場面が何の後で語られていたものだったのか、今日の御言葉のその直前には何が語られていたのかということを、私たちはもう一度ご一緒に今日確認したいと思います。今日はマルコの福音書の10章の35節から見ましたけれども、32節から34節まで、まさに今日の御言葉の直前には何が記されていたのか、引用箇所の丸一として挙げました。32節から34節まで、イエス様そして弟子たちの間に何が起こっていたのかを確認しましょう。またここも長いですけれども、32節から34節まで続けてご一緒にお読みしましょう。さて一行はエルサレムに登る途上にあった。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざきり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。イエス様はこのところでご自身がどれほどの苦しみに遭われるか、そして最後殺されるということを弟子たちに告げられました。これは受難の予告です。これに続く出来事が今日の35節から起こった出来事です。皆さん、イエス様が弟子たち人々のために十字架にかかられることを予告されたそのすぐ後に何が起こったのか、私たち見てきました。その次の瞬間にはヤコブとヨハネがやってきて、イエス様、私たちを偉くしてください、偉い立場につかせてくださいって、そうお願いしています。そしてさらに受難予告、イエス様がご自身の憐れる苦しみを予告されたのが、これが初めてではありませんでした。マルコの福音書においてはこれが3度目でした。1回目の受難予告の時、1回目その直後に登場したのは皆さん誰だったか覚えておられるでしょうか。それはペテロでした。ペテロが何をしたかというと、印象的な場面でしたね。イエス様を脇にお連れして、イエス様ダメダメ、そんなこと言っちゃいけません、脇にお連れしていさめるということをペテロはしました。そして2回目の受難予告の後には何が起こったでしょうか。それは前の9章でご一緒に見ました。弟子たちはイエス様がおっしゃられた受難予告の意味を理解することができず、まあまあそれは置いといてと。ところで私たち弟子の中で誰が一番偉いんだって、誰が一番偉いかっていう論争を弟子たちは始めました。そして今回の3回目です。32節から34節の間でイエス様がどれほどの苦しみの遭われるか、それを話した後、まあ3度目の正直とありますけれども、3度目だからようやく弟子たちが分かったかというと、そうではなかった。これまでで最も詳しく記されたこの受難予告のすぐ後に今日の出来事が起こった。ヤコブとヨハネ、そして弟子たちはイエス様の声が、イエス様の思いが届いていなかったんです。イエス様がどのような思いでこの後十字架への道を歩んでいかれたでしょうか。 弟子たちは一番近くにいたんです。いつも一緒にいて、寝食を共にして一番イエス様の教えを聞いていた。その弟子たちですら自分を分かってくれない、全く理解してもらえない、その苦しみはいかほどだったでしょうか。イエス様が十字架に向かわれていくその苦しみが、その孤独がもうくっきりと際立っているように思えます。イエス様は弟子たちのために十字架の道を歩まれているのに、弟子たちはあくまでもこの世のことばかり、そして自分のことばかりを気になってしまう。それは私たちも同じではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちは今日の見てきたこの弟子たちよりもこのイエス様について知っていることがあるのではないでしょうか。イエス様はこの後十字架でどのような思いをされたのか、どのように私たちに愛を示されたのか、それを私たちは知っています。しかし私たちはそのイエス様の十字架の前で、その愛の前で、私たちは何をしているんでしょうか。人を見て人と自分を比べ続けている、そのような姿があります。どうしても人が気になってしまう、自分と比べて私はこれができる、人の上に立ちたいんだって、そう思ってしまう自分の弱さがあります。そんな醜い自分と私たちは今日出会うんです。それは口に出さずとも、はっきりと口に出さずとも、あの十人の弟子たちのように心の内に秘めていた、そのような思いが、ふつふつと湧いてくる思いが私たちのうちにあるんです。そして43節から44節の中で、先ほどに戻っていただくと、43節から44節までの中ではイエス様は繰り返して言われました。あなた方の間で、あなた方の間でって繰り返してイエス様はおっしゃっています。あなた方の間で偉くなりたいと思う人は、44節でもあなた方の間でって繰り返されるわけです。それはこれを聞いていたまず弟子たち、第一に弟子たちがその間でそれを行わなければいけない。そして私たちが今日この御言葉を聞くのであれば、私たちの間で、この兄弟姉妹の間で、私たちが使い合うべきではないでしょうか。私たちは今日そのような私たちの間でという、この間というチャレンジを私たちは今日いただいているんです。私たちはそのチャレンジに何度も失敗してきたかもしれません。しかし何度でも私たちはこの間におられるイエス様を見上げていきたい、願います。イエス様は言われまして、二人でも三人でもそこに私はいる、いてくださる、イエス様は言われました。そのイエス様を私たちが見上げていかなければなりません。私たちが見るべきは、鍵はやはり最高の模範であられるイエス様であるということです。最後の45節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、運の命を与えるために来たのです。イエス様はご自身のことを人の子と呼ばれ、何のためにこの世に来てくださったのか、それをはっきりと明かされました。それは皆から使えられるためではありません。この世の支配者のように使えられるためではなく、その逆です。使えるために私は来たのだと明かされました。先ほどモニカ先生がお話してくださいました。モニカ先生は今回 3年ぶり5年ぶりに日本に戻ってきてくださいました。モニカ先生が日本に来られる前、何度かですね連絡を取っている中で、私はモニカ先生にお聞きしたんです。モニカ先生、日本でどんなスケジュールがあるんですか、どんな予定なんですかってお聞きしました。そしたらですね、先ほどモニカ先生おっしゃってましたけれども、いや今回特に予定がないんですって、ゆっくりしますってモニカ先生おっしゃっていました。素直な私はですね、その言葉を信じたんです。そうか、モニカ先生は今回は日本でゆっくりしてリラックスして過ごされるんだなって思っていました。ただですね、到着した翌日、モニカ先生がコンコンコンと私の部屋に来られました。吉戸先生、早速土曜日の子ども集会で奉仕させてください、プレゼントがありますってお話しくださったんです。そして昨日の子ども集会で子どもたちの本当に喜んだ顔が出てきましたけれども、たくさんのプレゼントをしてくださったり、また工作やですねお話をしてくださったり、もう子どもたちは大喜びでした。私はそんなモニカ先生の姿を見て、いやー、まあさすがモニカ先生、やはり宣教師だなって思わされたんでした。今回モニカ先生が来られたのは、まあ、リラックス、まあ、ゆっくりするためだっておっしゃってましたけれども、それはただお茶を飲むために日本に来たわけじゃないんだ、それはやはり使え与えるためにモニカ先生が来られたのだと私は確信しました。なんでモニカ先生はそこまでしてくださるんでしょうかね。それはイエス様がそのように使えられたから、そのように与えられたから、モニカ先生がその姿を見ておられるから、モニカ先生はそのようになさるのではないでしょうか。私たちは時に使えられる方がいい、与えられる方が幸せじゃないか考えてしまうものです。私たちは今日イエス様からその価値観が逆転されました。イエス様を見上げつつ、私たちは今日使え与えるものとなってまいりたいのです。そして最後に私たちが覚えたいこと、それは45節にありました。イエス様にしか与えることができないものがあるということを私たちは最後に見ておきましょう。私たちはそれを忘れてはいけないですね。私たちはもちろん与えることができます。何か物とかですね、その時間とかをプレゼントすることはできます。しかしイエス様にしか与えることができない、そのことがこの45節に記されています。それは私たちの罪の代わりとしてイエス様が命を与えられたということです。私たちは誰かのために命を与えることができるでしょうか。まあ、実際これまでの歴史の中でですね、いろいろな有名な方の話があって、他の人のために自分の命を犠牲にした、そのことによってですね、たくさんの人の命が助かったという、そのような話を私たち聞いたことがあると思います。しかしその人の罪の身代わりとなって死ぬ、それは命を与える、それはイエス様しかできないことです。今日の箇所でイエス様は多くの人のためにご自分の命を与えられたとあります。多くの人、これは全ての人です。もちろんあなたのこともここに含まれています。あなたのためにイエス様は命を与えてくださった、それほど大きな愛で私たちが愛されているということ、私たちは覚えてまいりましょう。その大きな愛を知った私たちは今日どのように歩むべきでしょうか。使えられるのではなく、与えられるのではなく、へりくだり、使え与えるものとなってまいりましょう。それは義務的にですね、強いられて、いやいやながらとかではない、しなければならないではなくて、イエス様を見上げつつ喜んで、その働きに預かってまいりましょう。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノを弾いていただきながら 今日の御言葉をご一緒に振り返る時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきながら黙祷の時を持ってまいりましょう。私たちが今日見てきた、初めに見た弟子たちのヤコブとヨハネの姿がありました。主はあなたに願いたいことがあるのだと。私たちも今日一人一人が主の前に願いたいことがきっとあるでしょう。願うこと、それは別に悪いことではありませんけれども、その動機が何から来ているのか、私たちは今日心をイエス様の前に差し出し、探られる時を持ちましょう。はっきりと口には出さないけれども、やはり私たちのうちにあるのは自己中心の目がそこに見られるのではないでしょうか。目があるところからいつの間にかそれが伸び広がり、私の心を占めている、そのようなことはないでしょうか。そして私たちが今日見たことは、この自己中心における争いがイエス様あなたの受難予告の後でなされていたということでした。イエス様が自分の見苦しみを覚え、私たちのために十字架にかかりに行かれる、その御前で弟子たちが、私たちがなんと醜い争いをしていたことか、私たちがどれほど醜い罪のあるものであるのか、そのことを思わされます。私たちは今日神様の前に自分を差し出し、作り変えていただきましょう。イエス様が教えてくださった神の国の生き方を、価値観の逆転を、自分が中心ではなくて神様を自分の心の王座にお迎えする、その素晴らしい生き方を、その喜びの歩みを私たちが選び取っていきましょう。私たちが堅くなに握りしめていた自分自身を、自分を必要以上に憐れむ心、自分を高めようとする心、今手放し、主の御前で取り扱っていただきましょう。そして心にイエス様をお迎えし、主よ、どうか私を使えるものに、与えるものにならせてくださいと、それはあなたのようにならせてくださいと、私たちは願ってまいりましょう。何度十字架の愛の御前で私たちが失敗したとしても、何度でも受け入れてくださる、その神様の愛に抱かれてまいりましょう。今ひとときご一緒に祈ってまいりますけれども、愛する兄弟姉妹のことを覚えて、またこの教会の働きを覚えて、この時ご一緒にお祈りしてまいりましょう。教会の働きを覚えてお祈りしましょう。今週の聖書で前巻、その 学びのうちに、また土曜日にもたれる大野チャペルでのコンサートのために、カデリーナさんの忙しい中にあって体調が守られますように、またその次の日曜日の柏倉先生の報告会、また郷からのコンサートのためにも、イエス様の愛をまだ知らないこのいわきの人々が、この福島の人々があなたのことを知ることができるようにと祈ってまいりましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えましょう。病のうちにある方々覚えてまいりましょう。続けて下田恵子姉妹覚えてまいりましょう。回復があるように覚えてまいりましょう。また新しい命が与えられた岡田さんご家族に神様の祝福がありますように、春樹くんの成長、また夏樹さんの回復をお祈りしてまいりましょう。その他思い当たるあの方この方、私たちは心に覚えて、今このひととき声に出しても出さなくても結構です。ピアノを大きく弾いていただきますので、それに合わせて祈りの時を持ってまいりましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、主よ、あなたが今日御言葉を語りくださり感謝いたします。主よ、私たちは知らぬ間に自己中心の罪に陥ってしまうものです。しかし主よ、あなたがそのような何度失敗してしまう私たちをも受け入れてくださる愛のお方であることを感謝いたします。私たちを見捨てず見放さず共に歩んでくださることを感謝いたします。神様、私たちをどうか作り変えてください。使えるもの、愛するものへと作り変えてください。主よ、また愛する兄弟姉妹を覚えます。下田恵子姉妹を主よ、あなたが回復させてください。岡田家に与えられた新しい命を、春樹君を主よ、あなたがどうか祝福してください。また今週の聖書出前館も豊かな学びとなりますように祝福してください。また土曜日の、また日曜日にもたれるウクライナの支援コンサート、またカテリーナさんの上にあなたの祝福が豊かにありますように、そのコンサートに一人でも多くの方が足を運ばれ、一人でも多くの方がイエス様あなたに出会うことができますように導いてください。神様、来週いつこちらに来られる秀吉先生のデピテーションの時もあなたを豊かに祝してくださいますように、この教会の働きを、この教会を主よ、あなたが地域にあって豊かに用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。愛する様のお祈りいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝します。神様は今日私たち一人一人と出会ってくださったことを感謝します。主よ、感謝します。あなたが今日これほどまでに罪を持っている私たちと片時も離れることなく共に歩んでくださってきたこと、またこれからも共に歩んでくださることを感謝いたします。私たちがこれからもただイエス様を見上げつつ、人を見ないで、自分を見ないで、使え与えるものとならせてください。主よ、あなたが私たちを愛のうちに、喜びのうちに作り変えてください。また主よ、今週持たれる一つ一つの働き、行事、あなたの豊かな祝福がありますよう、よろしくお願いいたします。愛する兄弟姉妹の上にあなたの豊かな癒しがありますように、また新しく与えられた命にもあなたの豊かな祝福が格別に注がれますように、よろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。